聖書の箇所は本日よりレビ記に入ります。今日はレビ記の一章一節から九節までです。レビ記一章の一節から、主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に言え、告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全生の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全生の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うために、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全生の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪等を祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。アーメン。このモーセ五章、それが創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その5つの章をモーセ五章と言いまして、カインさんがイスラエルの民に市内の山で授けられた、そのまず神様のこの天地創造の御業、そしてイスラエルの民をいかにして選んだか、このアブラハムの子孫たちにいかにして神の民たらしめるか、そのためにシナイ山において律法を授け、そしてこのイスラエル民族を通して人類全体、全世界を救いへと導く贖いのご計画を立てられる、その、一番最初がこのモーセ五章ですね。聖書の最も最初であり、根幹をなすものです。よく聞かれるのはですね、今新約の時代においてはこの旧約聖書の方はもう意味をなさない、思っている方がおるんですけども、しかし、この旧約聖書の中にこそ、神様は何を喜ばれ何を嫌われるかということが記されており、そして何が義であり正であり、何が罪であり俗なるものであるのか、それがしっかりと記されておりますので、ですから旧約聖書を読むとき、私たちは神様の望まれること、また神様のご性質、そして旧約聖書は全てイエス・キリストを表しております。特にこのレビ記はですね、律法の具体的な規定がなされております。特にこのレビ記の最初の1章から5章までのところ、ここには 5種類の、捧げ物について記されているんですけども、それら全ての中にですね、キリストを私たちは見ることができるんです。このレビ記の今日 お読みしました一章は、その5つの捧げ物のうちの最も最初に来る最も根本的な全焼の生贄についてこのレビ記1章は記されているところです。口語訳では反祭と言います。火のを書いてそれで万人の万の反祭と書きます。ちなみにこのレビ記という言葉で、日本語では記され区切られておりますけども、面白いこのレビ記の中にはですねレビ族という言葉は一回しか出てこないんですね。なぜレビ記と記されているか、それはアロンの、属するあのレビ族、これは祭司の一族でして、その祭司たちが、使える規定、神様にお仕えする時の規定が書かれており、また、レビ族が主に、この神様との間で人々を取りなすその務めについての具体的なことが書いてあるから、レビ記と、記されております。ちなみに、これはレビ記はですねヘブル語では、どういう意味かと言いますと、この一章一節の書き出し、そして主は呼び寄せられたというのが、ヘブル語の意味です。一章一節、主はモーセを呼び寄せ会見の天幕から彼に告げて仰せられた。あれですね、カルタ取りのカードは、一番最初にだけ大文字で書かれており、そして、その続く文字が小文字で記されておりますけど、それと似たようなもので、このヘブル語、律法のトーラーの中では、その文章の書き出しがそのまま題名になっておりますね。これは実は出エジプト記の方でも学んだんですが、ちなみに出エジプト記の最初はシェーモスっていう言葉で、確かそれは名前であるという、それが出エジプト記の題名だったというのを覚えている方は思い出すかもしれないんですけども、それだけですね、名前についてはあまり意味はないんですね。とにかくこのレビ記については祭司の規定が記されており、そして特に1章から15章までのところはことさら犠牲について、犠牲によって私たちは神に近づくことができるということが強調的に記されており、続く16章以降はですね、いかに私たちがその性別された私たち、犠牲の上に清められた私たちが神様と共にどのように歩むかについては記されております。でこのレビ記の、これはですね、もうずっと主は、このように仰せられた、主はこのように命じられたということが最も多く出てくる箇所です。出エジプト記の学びをしていた時も後半からですね、主は、このように仰せられた、主は命じられた、そして、モーセはその主が命じられた通りに行ったという、そういう表現が幾度も頻繁に出てき始めましたけれども、このレビ記についてはもうずっと主が仰せられた、その命令、だらけですね。もう全て主がこのようにしなさいと仰せられたその命令で満ちております。それに対してルツ記とか、またエステル記、そこは主がこのように仰せられた、そういった言葉一切出てこず、ただですね、人々のその生活、人々の、営みのうちに主が働かれる、そのことが記されておりますけども、それに対してこのレビ記は本当に主の命令、主ご自身の息遣いで満ちている書です。ですからここを見るにですね、主がどのようなことを私たちに求めておられるのかというのをいろいろ見ることができます。例えば人がですね、何々をしたらその人は夕方まで汚れるとか、あるいはこれこれの動物は清く、これこれの動物は汚れている、そしてその動物の性質をよく見てみるとですね、主がどのような 性質を尊ばれるか、どのような性質を汚れているとされるか、これはただですね、もう地面を地面を追っていくだけでは本当につまらなく思いますが、しかしこの裏側に主の息遣いや主の意図を、それを一つ一つ見ていこうとする上ではですね、本当に主が何を喜ばれ何を嫌われるかというのが分かってきますので、ですのでこのレビ記を読む上では本当にその背後におられる主、背後におられるキリスト、そして主の望まれること嫌われること、それをですね、思いつつ読んでいけば本当に面白い一緒になっていきます。特にこの旧約聖書についてはですね、本当にモーセ五章がですね、時に、恐ろしいことが記されていることもあります。レビ記の方でも、10章の方でしたか、あのアロンの子たちがなんか間違った捧げ方をしたので、主にたちまち打たれてしまった箇所も出てきます。とにかくそのようなところを見ますと、私たちは本当に旧約聖書は恐ろしいな、モーセ五章は恐ろしく、また決まり事でいっぱいで、まあ、そういうことを見ますけれども、ただ忘れてはならないのは、この旧約聖書また、モーセ五章というのは私たちに対して、戒めを与えており、また警告を与えており、また主が喜ばれること嫌われること、私たちが進んでなすべきこと、それらがですね記されているということを、見なくてはなりません。第一コリントの10章のですね、一節から12節までをちょっとお読みしたいと思います。第一コリントの10章の一節から11節。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員をしたのに倣って会員をすることのはないようにしましょう。彼らは会員のゆえに一日に2万3000人死にました。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇によって滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。アメン。 旧約聖書は関係ない書物でしょうかね。全然関係ありますね。彼らが、出エジプト記とか、民数記、レビ記、そこの中において民やいろいろな災いが起こりましたが、しかしそれらが起こったのは戒めのためである、終わりの時代に臨んでいる私たちの教訓であると11節に書いてありますね。ですから私たちはこのモーセ五章を読むときは教訓として、今私たちは世の終わりの時代に生きております。そして私たちがですね、この旧約の時代の彼らのように滅ぼされることのないようにするために、ですから彼らに起こったことの教訓を得て、私たちはしっかりとつぶやいたりしないように、勧誘をしないように、偶像崇拝をしないように、死を試みたりしないように、そういうふうにするべきです。6節の方に、これらのことが起こったのは私たちの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。ありますね。7節の方では、偶像崇拝者、偶像崇拝者になってはいけませんと書いてありますし、8節では会員をするものになってはいけません、会員のゆえに1日に2万3000人死にましたとあります。9節では死を試みてはなりません、あります。死を試みたら蛇によって滅ぼされたとあります。10節ではつぶやいてはなりませんと、でつぶやいたものは滅ぼすものによって滅ぼされる。とにかく私たちがモーセ五書やまた旧約を読む上では、私たちは彼らを、まあ、反面教師として、彼らが滅ぼされるのを 見る場合は反面教師として、また彼らが祝福されたのはそれを、まあ、普通の教師として、私たちはそれに倣って手本として私たちは旧約聖書を読むとき、本当に祝福と呪いのそのパターンを見ることができます。ちょっと今日はですね、レビ記の、まあ、アウトライン的な、まあ、概要的な説明だけになってしまって、まあ、ちょっとお読みした箇所についてはまた、まあ、次回に回したいと思いますけれども、最後にこのレビ記の書かれた、まあ、背景、時代背景についてですけれども、まあ、昨日、前回の箇所は、出エジプト記の40章の最後の方、まあ、40章の2節の方では、まあ、ここではモーセ、主はモーセに告げておされたのは、第1の月の1日に、あなたは会見の天幕である幕屋を建てなければならないと。ですから、エジプトを出て第2年目の元旦にですね、会見の天幕が、まあ、建てられ、そして、その天幕が立った時、このモーセが、全てその奉仕を終えた時、栄光の雲がその幕屋に満ちて、そして、モーセはその中で仕えることができなくなるほど、それが満ち溢れたとありますけれど、まあ、そこで出エジプト記は終わっております。まあ、元旦に立ったのか、それとも何日がかりかで立ったのかは記されておりませんけれども、で、今度はですね、民数記の一章一節にはですね、人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内のアラノンでの会見の天幕でモーセに告げておられた。でそれで、まあ、人口調査の命令が民数記の一章の方で続くんですが、まあ、民数記一章では、まあ、第2年目の2月の1日で、出エジプト記の終わりでは、まあ、第2年目の元旦ですので、このレビ記はその間に主から命じられたものと思われます。まあ、第1の月は、杉越祭と種を入れぬパンの祭りがありますので、まあ、おそらくその期間を除いた、その間に、まあ、すなわち出エジプトをして第2年目 の、1月から2月までの間に記され、主から命じられたものです。ですから荒野を行く民の中でですね、これからこの荒野を旅して、そして約束の地に入ろうとしている、その時にまずその約束の地において、ちなみに、結果的に40年も荒野をさまようことになってしまったんですが、まだこの時はですね、すぐに、その約束の地に入って、そしてその約束の地においてはこれこれの定めを、守り行いなさいということが、本来記されているんですけども、ですからこの、荒野における皇帝、また神の約束の地に入った後のそのイスラエルの民が守るべきことが、ここに記されているわけです。そして、民数記の後の箇所を見ますと、第2年目の2月の20日に、雲が証の幕屋を離れて登って、そしていよいよその2年目の第2月の20日、それは、民数記の10章の11節に記されているんですが、第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れ登った。それでイスラエル人は市内の荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまったと、雲が、幕屋を離れ登ったら、イスラエルの民はそれに、準じて、幕屋を畳み、その主の導かれる方向へと行きましたけれども、このようにですね、まず、荒野を旅するとき、まず、真っ先にですね、このレビ記の命令があり、また出エジプト記のその命令があり、また、その民数記の、この、1節から10節までのその、人口調査の命令があるわけです。ですから私たちがですね、日々の生活を歩むとき、まず実践ありきで、以前にですね、まず御言葉ありきなんですね。御言葉をじっくりと聞き従うこと、ね、この出エジプト記から、出エジプト記、レビ記、民数記に至るまで結構な、書物としては分量ありますね。それだけの御言葉をまずじっくりと聞いて、そしてそれを理解して従う心を培うところが ありきで、その後に私たちはですね、この荒野、人生の歩みを進めていく、正しく歩んでいくことができるわけです。ですからこのことにおいても、私たちは本当に主の御言葉をまず聞いて、それを理解するということ、それが重要であることがわかるわけです。今日は概要的なこと、レビ記について、また旧約律法についての、メッセージになりましたけども、この具体的に、この焼き尽くす全焼の生贄に関してはまた次回以降に譲りたいと思います。どうか、このレビ記から、また旧約聖書から、この主が何を喜ばれ何を嫌われるか、また主のご性質、そして私たちのために十字架にかかってくださったイエス・キリストの性質を、たくさんこのこれからの学びから読み解くことができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、出エジプト記が終わり、このレビ記に入って、そして本当にあなたの律法のさらに具体的なこと、さらにあなたは具体的にキリストがどういうお方で、どのような捧げられ方をされ、また私たち自身がどのような生贄をあなたの御前に捧げるべきか、またあなたは何が清く、何が汚れているのか、何が聖なるものであり、何が俗なるものであるのか、何が義であり、何が 罪であるのか、何が祝福されるパターンであり何が滅ぼされるパターンなのか、どうかそれらをこれから私たちが読み進めていく上で多くを学ぶことができますように、イエスよ私たちを助け導いてください。語るこの唇を清め、また御言葉を解き明かす霊を豊かに授けてください。子供でも分かりやすく御言葉を明かすことができますように、主よこの語る唇を清めて用いてください。聞く生徒たち一人一人の耳を開き、あなたのご性質が何であるかをたくさん分かり理解し知ることができるように、主よこれからのこの御言葉を祝福してください。この新しい一日、主よ生徒たちがあなたに喜ばれる歩みをする一日でありますように。この祈りを私たちの尊き主愛するイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。